こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しています。
今日は2週に1回のキャッチアップなんですが、なんか今日収録している日はちょっと東京寒くなりましたね。
すごい寒かったですよね。
そんなにすごい寒かったんですね。私はちょっと体温が高い方なのでわからなかったですが。
なんか、まあ、ちょうどキャッチアップで、今日息子の、まあ、はい、運動会ではないんですけど、前も言ったように、まあ、体育の一部をちょっと毛の生えた体育を見せてもらうっていう日だったんですよ。で、まあ雨降ってたんだけど、まあ、強行突破で外でやったんですね。
あ、そうなんだ。
から本当に寒くて。
そっか、なんか動かないとそうだよね。寒いよね、きっとね。
そう、まあでも動いてる子供たちもまだ短パン半袖、体操服だからさ、まあ寒そうだったよね。
そっか、風邪ひかないといいね。なんかこのタイミング結構なんていうの、体調崩してる人いるよね。
そうそう、もうね、インフルエンザとかも結構周りでね聞くようになったから。
ああそうだね。あと私の周りね、コロナがまた流行ってきてるかなという感じ。
ああそうですか。
ねえ、
お前ほど驚かなくなったよね。
ああそうだね。なんかさ、今ちょうど読んでる小説ってだいたいこの現代劇だと舞台がだいたいコロナでこういったことがあってみたいな話が盛り込まれてたりするから、なんかそれぞれ のコロナ禍があったなと思っている。ちょうど
そっか。でもそこのエピソードが入ってくるくらい、もうなんだろう、時間の経っているものでもあるんだもんね。
そうだよね。そうそう、この間ねちょうど、短くて長い、あれちょっとごめんなさい、日本語のタイトル忘れちゃったんだけど、ロングストーリーショートっていうネットフリックスの番組があって、これをちょうど見終えたとこなんですけど、それがねちょうど、まあ一番古い記憶だと1950年代とか、家族の話になるんだけど、家族のその昔の、お兄ちゃんから見た視点、そして育った時のお姉ちゃんから見た時の視点とか、そういう家族のいろんな視点といろんな時間軸を混ぜ合いながら、なんか一本通してみるとすごく、なんだろう、やっぱさ、人生って長くて短くて短くて長いんだよみたいな、そういう話になっていくっていうドラマを見たんですけど、それが本当にすごくコロナが象徴するものが大きくて、結構ね、あと舞台がアメリカなので日本とはやっぱりまた違う事情があるだろうなと思いました。
ああ、まあそうかもね。
そうだね。あと、
あ、それこそ武藤さん、はい、読書会素敵じゃないですか。
あ、そうなんです。やっとね、思い越し上げまして。
なんでさ、それはこのタイミングでやろうって思ったの？
なんか読書会やりたいなって常々思ってたんだけど、なんだろうね、この世界99とやぶの中っていう、もう話さずにはいられないって思ったんだよね。なんかもう、やぶの中って私、この番組の中でも取り上げてないんだけど、それぐらい話せないんだよね。
おー、なんでなんで？
あのね、なんだろうな、なんでしょうね。そう、それが、いろん、多分さ、それ、何かを見た時の感想って、いろんな出し方、アウトプットの仕方あると思うんですけど、私は結構話してると整理されてくる方なんだよね。友達と話していて。だから、まあ、リスナーさんと話すことで、私から出てくる言葉を待っているっていう感じ。
なんか、武藤でもそういう感覚が、あるんだね。
そうだね。なんか全然ね、世界99も話したけど、なんか全然あれ、長い話の中のほんの一部をちょっと取り上げたっていうだけなので、全体にね、触れられてなかったりして、で、人の感想を聞きながら自分の感想、どういうものが出てくるのか見てみたいなっていう気持ちがあったんだよね。
なんかそれはさ、やぶの中はまだアウトプットしてない段階で、なんかリアルの場だとなんかどういうのが生まれるっていうのは、なんか期待はあるの？
期待はあるんだよね。なんかね、金原ひとみさんが書い ってる藪の中っていう小説なんだけど、それは、ある、編集者が、昔付き合っていた人から性的な、あれは性的な暴力だったんではないかという告発を受けるっていうストーリーがメインになってくるんだよね。で、それを8人の視点で語られるんだけど、本当それこそなんて言えばいいんだろうな。なんだろう、それぞれの視点だから、別に、まあ真実がないっていうわけでもないんですけど、それはどういうふうに捉えたらよかったんだろうなっていうのが、なんか多分あきちゃんが見ても全く違う風に思うだろうし、私が見ると一人このキャラクターにとらわれてますみたいな人がいるんだけど、そこ以外の視点ももう少し欲しいなと思ったりしているんですよね。で、できればインターネットとかの知らない人じゃなくて顔つき合わせた人との会話の中で探したいなと思ったんですよ。
あー、素敵な意図がありますね。
そうですね。なんかすっごい素敵っぽく言いましたけども。
いいね。
そうなんだよね。そうそう、やろうと思ってます。あと、私たちこの間アンケートやりましてね。
はい。しょうもないアンケート。初めてのね、好みがしょうもないこと聞いてましたよね。
どういった内容かと言いますと、792回で秋になったらしたいことなんかありますかねっていう話をしてるときに、秋ちゃんがね、ピクニックしてるときにちょっと1メートル前のをネズミが走ってったと。
はい、もうね、思い出しただけでも気持ち悪いわ。
で、それも、1メートル前のネズミだよ、家の中のネズミじゃないよみたいな、蚊の方が嫌じゃんみたいなことを言ってる時に、じゃあ蚊とネズミどっちが嫌かっていう話をアンケート取りまして、皆さん本当にご協力いただきありがとうございます。
本当に投票していただいたっていうことにね、驚きですよ私は。
いや本当、今から結果申し上げますね。
はい、ダララララララララダダン、
59.4% の方がネズミの方がより嫌という回答でございます。まあ、だいたい 60% 対40% ってところですかね。
ああ、じゃあまあ、多少、まあ、僅差っていうところに入ってくる。
そうですね、64で。そう、だからみんな意外と蚊に刺されてないのかもしれない。
まあ、蚊に刺されてない人は、もう圧倒的にネズミに行くだろうし。
うん、そうだよね。あと、そう、思い返したら蚊に刺されるって体質結構関係あるもんね。
あると思います。だから4割の人は相当刺されて本当に苦労してるんじゃないかね、
う
ん、
そうそう。あとアフリカに行かれることがあるとかさ。
何それ。
やっぱマラリアはさ、未だにありますか。ペストはなくなったけどマラリアはあるから。
そういうリアルな危険性を加味してね。
そうそうそう。そうだよ。だからさ、そういう、いや、うちの国ではってことももしかしたらあるかもしれないしね。
そういうことね。
そうそうそうそう。なんか在住の方とかさ。
ああ、嬉しいですね。
ねえ、だからさ、だからちょっと日本ではやっぱり蚊の脅威はそんなに高くない。そんなに高くないって言い方あれか、40% の人が。
いや、これ、こっちに入れてくださったから。話じゃないからね。
そうだね。
嫌
だからね。
そうそうそう。
はい、ね、というところですかね。すごい、本当にありがとうございます。
本当ありがとうございます。
ね。じゃあ、そうですね。こっから2週間撮っていくんですけど、あきちゃんなんか話したい、この話したいんだよなとかあったりします？
それこそ、武藤の先日の一人会の、
はい、
ワークショップか。ワークショップ行ったって言ってくれた時のなんか話題。
あ、そうね。
まあね、なんかもう少し深掘りというか、私たちの間でも話してみたら面白いかなと思ってますね。
あ、そうですね。あと私ね、以前スイカさんからいただいてたクラスティの話が、ちょっと私のお知り合いのところからクラスティの話別途出てきたので、ちょっとそういう話できたらいいなって思ってます。
クラスティもね、だいぶ引きずりましたけどね、またここに来てなんですね。
うん、本当になんかさ、やっぱどこでも勃発しがちなのかなってちょっと聞いてて思いました。
だからこそね、あんなに反響いただいたんだろうね。
そうですね。
はい。
はい。あと、あきちゃんがこの間私の一人会を受けてさ、そのワークショップ行った後の会終わりに、やった一人会を受けて、なんだっけ、ちょうどコミュニケーションのワークショップをあきちゃんが参加してきた時の話とかもね、ぜひできればお願いしたいなと思ってます。
はい、ぜひぜひ。
はい、では今日はこんなところで失礼いたします。今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。